ゆかと
ふうかの
ジョイジョイライフ。
この番組ではゆかとふうか2人のジョイが日々の暮らしや仕事にまつわる小話などざっくばらんな日常トークをお届けします。
ゆかです。
ふうかです。始まりました、ゆかとふうかのジョイジョイライフ。
はい、
今回エピソード182ということで182回目の放送でございま す、
新年度が始まりまして、
待
って前もこの出だしだった気がするんだけど
3週間ほど経ちましたでしょうか
皆さんはいかがお過ごしでしょうか。
だから先週と同じ日になってる
あの新年度になったということでね、新生活始まったりとか、
はい、うん、
新しいことを始めた方っていうのもいらっしゃるかなと思うんですけども、
きっとそういう時期だよね。なんか新規一点やろうみたいな ね、
うん、そうで私もですね、あの、まあ、職場も変わったんですけども、うん、新しく始めたこともありまして、
はい、おー何を始めたんですか。
プロテインを飲み始めました
これでも何回かの始めじゃない。
何回目かの始め、うん、続かなかったんだけどね。いいそうそう、でも今のところね、うんうん、3週間は続いていますよ。
あ、すごいじゃん、うん、プロテインを飲み始めたんですね。
そう、うん、であのね、すごい太ったんですよ、この日本に帰国してから、うんうんうん、ものすごい太って、
うん、帰国してからなの。
帰国してから
アメリカでじゃなくて。
じゃなくて。
ああそうなんだ、うん、
で帰国、うん、多分やっぱご飯が美味しいじゃないですか、
うん、日本の方が。
そうそうそう、だし何食べても美味しいし、でやっぱ仕事を再開したことによるストレスもあり、
うん、
そして運動しないじゃない、うん、あの日中、うんうんうん、まあ、仕事も遅くまであるから全然動かなくてみたいな、その悪循環、うんうん、でもストレス溜まるから美味しいもの食べちゃえみたいになってて、ね、
あのハワイの生活やったらさ、結構ゆかさんの家から大学までも距離があったから、
う
ん、それだけで歩く距離とかも結構長かっただろうからね。
そうなんだよね、自転車にも毎日乗ってたしさ、で、うんうん、ね、コンドミニアムにジムあったしさ、運動する機会が結構あったんだけど、
うんうん、
全然なくなっちゃって、
うんうん、
っていうので気づいたらすんごいことになったね。過去最高体重になったの。
おいやでも気づいてよかったですよ、それは。
気づいてよかった、うん、はい、そうだからこのままではいかんと思ってダイエットをしようと思って、うん、で、うんうん、まず食事記録をつけ始めたの、
うんうんうん、
でアプリで登録すると、あのプロテインと脂質と、うん、糖質のなんかバランスみたいなのを出してくれるアプリがあって、うんうんうん、それを記録してたら、うんうん、あ、なんかプロテイン圧倒的にやっぱ少ないわってなってね。
そうなんですよ、うん、結構そうなりますよね。
そう、
あのコンビニとかで買ってるご飯とかだと、やっぱおにぎりとサラダとかなっちゃうと、
そうそう、
もう全然タンパク質入ってないっていうことになったりとかするよね。
うん、
あと朝ごはんもね、うんうん、もうパンとコーヒーだけとかだと全然足りないってことになりますよね。
うん、そうなんだよね、やっぱ糖質が多すぎたなって、プロテイン全然足りないなっていうのが分かったから、プロテインを足さなくてはいけないと、うん、だけど魚とか肉とか調理をする時間はないと、うんうん、仕事していると。
ないでしょ。そうそうそう、
そう、
うん、
だからやっぱプロテインを、これはこうプロテインというものを、粉をちゃんと取らなくてはいけないんだと思ってその方が効率がいいと思ったので。そうなんです
よ、効率がいいよね、
うん、そうそう、で、うん、飲むことに決めたんですよ。で、まあ、ふうかさんがさ、いろいろおすすめしてくれたりとか、
うんうん、
あの SNS でおすすめのプロテインを探していますみたいなことを言って、
うんうん、
で、うん、集め始めた、また、
うんうんうん、
でも今回はちゃんともっとやろうと思って、
うんうん、うんうん、いいね、うん、
で、その中でですね、美味しいやつがあって紹介したいんですけど、うん、味の素さんが出しているプロテインスープ、うん、コーンポタージュっていうのがあるんですよ、うんうんうん、
いいよねこれ。
これがめっちゃ美味しい。
もう飲んでみたい、絶対買おう。
絶対買って。
これあったかいってことでしょ。
そうなの、あったかいんですよ、
ね、
うん、で私コーンスープめっちゃ好きなのね、
うん、
だから、
ね、
うん、そう、まあ、割と朝ごはんにコーンポタージュとヨーグルトみたいなことが多かったんだけど、
うんうんうん、
このコーンポタージュスープは全然なんだろう、うん、普通のコーンポタージュスープと遜色ないぐらいの味、
うんうんうん、
気になる人はちょっとプロテイン味を感じるかもしれないけど、うん、そんなに私は気にならないぐらいで、
う
うんうんうん、うまっと思って毎日飲んでる
いいよね。やっぱさ美味しいって大事で、うん、そのサプリメントとかプロテインとか取るのも、うんうん、なんか取るのに苦痛がない味わいっていうのがすごい大事だよね。
そうだよね。そうそう。
でしかもさ普段から食べてたんだったらなんか、うん、いつもと変わらない感じで自然に摂取量が増えるってことじゃん、うん、プロテインしっかり取れるってことだから それめっちゃいいと思う。
そう、うん、で夜食的な感じでもなんかついついお菓子とか食べてたのを、うんうん、あなんかちょっとこれコーンポタージュ飲もうみたいな感じにできて、
そうなんですよ、いいんですよそれが、うん、それがいい。腹持ちもいいしねプロテインは。
そうそうそう、うん、やっぱさあの牛乳に溶かすプロテインの粉とかだと、うん、なんかちょっとどうしてもこう、うん、独特な味があって、うん、あんまそれを間食とか夜食にしようと思えなかったんだけど、これは割とね、うんうんうん、よくって、うん、あの初心者にも続けやすいのではとちょっと思いましたので、
いいな
ぁ、ご紹介させていただきました。
私絶対買おうこれ、うん、
買ってみてください。すごい興味あります。
おすすめです、うん、で私がね最近ずっと買ってる、うん、リピートしてるのはねマイプロテインっていうこれイギリスの会社のプロテインなんですけど、うん、その抹茶味と、うん、あとミルクティー味っていうのも結構交互に買ってます。
ミルクティーいいね、
美味しい。で牛乳に溶いたらロイヤルミルクティーみたいな味になる。で抹茶もなんか抹茶オレみたいな味になって、うん、これかなり飲みやすいと思います。でプロテインって結構その苦味がどうしても出やすいんだよね、うん、なんか独特の、
う
ん
う
ん、でその苦味がやっぱお茶の味にしてくれると、お茶って苦味あるから、うんうんうん、なんかこう自然に紛れるんだよね。
なるほど。
チョコレート味がまあ定番で、チョコだったら割とどこでも美味しいんだけど、それに飽きたよっていう人はこれおすすめ、うんうん、マイプロテイン。
確かにチョコレート味多いもんね、うん、プロテイン、ね、
多い。そうそうそうそう。まあなんかその会社の特徴を知るにはチョコ味を飲むのが一番比較しやすいと思う、
うん、あそうなんだ。
どの会社にもチョコ味あるからだいぶ違うのよ。チョコ味同じように出しても会社がさ、うんうん、違ったら、うんうん、なんかすごい濃厚ココア系のところもあるし、あ結構あっさりビターなもので作ってるところとかもあって、まあその会社の傾向を知りたいならチョコ味がおすすめなんだけど、そこまでのマニア多分あんまいないと思うから
そうだね、おすすめのものを素直に試してみるっていうのが一番いいかもしれないね。
そうそう、うん、私甘い系はそのマイプロテインの抹茶もしくはミルクティーです。
なるほど、はい。私はあのバルクスのプロテインもさ前おすすめしてくれたと思うので、それのお試しサイズっていうのがあって、アマゾンで見るとさでっかいサイズしかないので1キロとかしかないんだけど、あの小さいお試しサイズって半分のがあったので、それをちょっと買ってみたりとかしました。
いいですね。
あと風花さんがおすすめのイオントップバリューのプロテイングラノーラ、
グラノーラね、はいはいはい、
あれも買って食べてますよ。あれにあのパルテノの
そうそうそうそう、
そうそう脂肪ゼロのやつを、
脂肪ゼロのね、そうそう、組み合わせて、
同じやつ、
美味しいよねあれね、
美味しい美味しい、うん、でもちょっとさ甘みがないじゃん脂肪ゼロのやつ、
うんうん、そうそうそう、
だからちょっとハワイで買ってきた蜂蜜をちょっと足して甘みを少し足して食べてますけども、うんうんうんうん、そう美味しいんですよ。美味しいんですけど、うん、買ってから気づいたんですけど、あの、うんうん、黒豆のいったやつが入ってるんですよね、そうでね、私大豆にちょっとアレルギーなんですよ。
うんうんうんうん、
で大豆の加工度の低いもの、うん、お豆腐とか豆乳とか、うん、結構ダメで、うんうん、口の中かゆくなっちゃうんだけど、
うんうん、
だいたい加工してあれば食べれるから、そんなに厳密になんか大豆と分かるものをそんなに、ね、意識して除去はしてきてないのね、
うん、
なんていうの、雰囲気除去みたいな感じ
食べれるものもあれば食べれないものもあるって感じ、
ね、そうそうそう、絶対に除去しなきゃいけないもの以外はあんまりこう気にしないで生きてきたんだけど、だからプロテイングランドオーナーも何にも見ないで普通に買っていて、家で開けたら黒豆めっちゃ入ってると思ってでその食べたらやっぱりちょっと食べてみようと思って食べたんだけど、あの皆さん絶対真似しないでください、食べてみようと思って食べたらやっぱちょっとかいいなってなっちゃって、だから黒豆だけを取り除いて食べてる。
あなるほど、大豆パフの方は大丈夫だね、
まあ、大丈夫だった、
ガリガリするやつは大丈夫っていう、
そうそう、
なるほど。
でさっきさ風花さんにその話してたら大豆パフってことも気づいてなくて、だからその黒豆を除去してしまったら取れるタンパクの量減るんじゃないかと思って、なんか意味あんのかなって若干思ったんだけど、あパフも大豆なんだってさっき学んだから、あじゃあこのまま続けていこうって思いました
OK でございます、
うん、なので皆さんも大豆アレルギーのある方はプロテインに、ね、あの気をつけて、ソイプロテインのこともありますから、
そうそう、ちょっと
ちょっと気をつけて取ってくださいねっていう、うん、私のような間違いを犯さないようにしてくださいねっていう注意喚起でした
はい、ありがとうございます、はい、では続いて今日のテーマに行きましょうか、
はい、
今日のテーマは、
はい、今日のテーマは法医解剖医観察医になるにはです。
はい、でこちらリスナーさんからメッセージをいただいてテーマにした内容ですので、じゃあまずゆかさん、はい、リスナーさんからのメッセージお願いします。
はい、では読みます。以前法医解剖医観察医のドラマがヒットしましたが、解剖医観察医についてテーマで取り上げてくれると嬉しいです。大学卒業後はどのように進むのでしょうか。解剖医観察医を目指す方も臨床はやるのですか。日本は解剖医観察医が少ないとも聞きました。解剖医観察医になりたいという方は珍しいのでしょうか、ということでいただきました。
ありがとうございます。で実際私もあんまりちゃんとこの辺のこと知らなくて、うん、でちょっと今回その番組でエピソードを作るのに勉強してすごい勉強になりました、うんうん、あのメッセージありがとうございます。
ありがとうございます。
でね、あの質問していただいた内容の通りに、ちょっとどうやったらなれるのかとかですね、うん、あのどういう仕事をしている人たちなのかっていうことを今回中心に紹介していきたいと思います。
はい、
まずですね、法医学というのはどういう学問なのかというと、うん、法が正しく執行されるように医学的な観点から助言をする学問のことを法医学と言います。はい、で具体的には犯罪の捜査だったり裁判の過程で用いられる医学のことですね。はい、で、まあ、ご遺体の死因究明を行うことが仕事になります。で解剖したりとか、はい、CT 検査とか、あと薬物の血中濃度を測ったりとかして、まあ、どういう原因で亡くなったのかという究明を行うのが法医学ですね。はい、でその中に法医学医という人がいまして、それが法医学を専門とする医師のことなんです。はい、うんうん、でこれ法医学者というと必ずしも医師である必要はないので、
そうなんだね、
臨床検査技師であの法医学を専門としている人のことも法医学者というし、はいはいはい、
なるほど、
そのベースの資格は何でもよくなるんですよ。
うんうん、
で法医学の講座で法医学に関わってる人のことをみんな法学者って言うんですけど、うんうん、今回は法医学医です。医師の資格を持っていて法医学を専門とする人のことについて、はい、あのエピソードやっていきたいと思います。
はい、うん、大学にも医学部にも法医学教室っていうのがありますよね。うん、
ありますね。
はい、うん、で私が大学病院で働いて救急で働いてた時に結構実はお世話になっておりまして、
うん、あ、そうなんだね。
うん、うん、まあ、亡くなった方もまあもちろんね、あの、うん、そちらに行くこともあるし、亡くなってなくとも、うん、まあ、なんかの薬物中毒だったりとかした時に、うんうん、そういう薬物血中濃度の相談とかそういうのをして、うんうん、させてもらったりとか、結構詳細に分析してくださったりして、すごいね、うん、あのお世話になっておりました。
そうなんですね。だから救急が多分一番関わってるかもしれないよね、法医学は。
確かにね、
うん、だって病院の中で亡くなったらもう病理解剖になるじゃない。
そうだね、
だから法医解剖の方にはいかないから。
うん、そうだね、うん、うん、でさ、結構法医学って、まあ、臨床系の講座と違って、
う
ん、
そう、法医学
の方にさ基礎なの、行くじゃない、
う
ん、
そうそう、
だから
そうです、基礎医学です、
ね、臨床に出ちゃうと結構なんか遠い存在になるよね、
うん、
正直。
そうなんですよ、うん、だからなんか学生時代に、まあ、結構私たちが通っていた大学は法医学教室が有名というか力を入れてる大学だったんで、学生時代に私は法医解剖を見学したことがあります。
うんうん、ね、見学できるんだよね。
そう、見学できたんですよ、うん、学生の時に、
うんうん、
でなんかあの今日何時から、まあ、どういう、うん、あのご遺体の解剖がありますみたいな連絡が、
う
んうん、まあ、メールで来たりとか、
ね、
あと貼り出されたりとかしてたよね。
そうだね、
校内にね、
あったあった、うん、うん、
でそれであの学生カードっていうか何、学生証を見せれば入れるっていう感じのシステムだったと思います。で結構あの、
うん、
衝撃的だった私が見た時は。
そうだよね、うん、
でまあ、うんうん、どういう原因で亡くなったかによるんだけど、私の時は結構腹腔内出血って言って、
うん、
お腹の中に血がすごく溜まってた方で、でそのどんだけの血が出ていたかとかをちゃんと重さとか何ミリリットルとか測るんですよね。
そうだよね、
それがちょっとね、あのなんか普通のお玉みたいな、まあ、多分それが使いやすいからだったと思うんだけど、
うんうん、
あのプラスチック の、 その臓器を傷つけないように、うん、こうちょっと縁が丸くなってるようなお玉で、
うんうんうん、
すくってて、それがね、あの自分の家で使ってるお玉とそっくりで、ちょっとヒーってなった覚えがありました。
そうだよね、うん、また独特だよね。なんか手術とかだとさ、うんうん、こう出血してたらこう吸引すればいいけど、うんうんうん、法医学だとやっぱね、あのちゃんと量測らなきゃいけなかったりとかさ、他の、
うん、
さっき言ったみたいに他の臓器傷つけないように丁寧にしなきゃいけないとかさ、
うんうん、
あって、うん、またなんかね、独特な感じだよね、うん、
そうそうそう、そこでしかない作法みたいなのがあるし、
そうそうそう、ね、
そうで やっぱすごい荘厳な雰囲気っていうかこうピリッとしてるよね、
うんうん、
その、
うんうんうん、
解剖の現場も、
う
ん、
そうだね、
一個一個こう見逃さないようにこう、うんうん、しっかりやっていかないといけないから、
そうそう、記録もすごい詳細だよね、
うん、すごい詳細、うん、そう、
あの私も医師になってから立ち会ったことがあるけど、うん、なんかいっぱい書くとこあってさ、うん、記録するとかって何グラム何グラムとかさ、うん、こう重さとかあってすごいなんかこんな風にやってくださってるんだなと思って、
うん、
ありがたいなと思ったのもありますし、だから結構うんうん、ダメな人もいるかもね、なんかそれ見てられない人もいるだろうね、
向き不向きがあるところではあると思います、うん、そうだね、で
結構さ、うん、学生にオープンにしてるやつもあまりにもこう損傷が激しいやつとかは、うん、表になんなかったりとか、
う
ん、結構ね、
う
ん、
もある、そうそうそう、うん、
先生が調整してたなっていう印象はありますね、
うんうん、はい、
はい、
そんなわけで今回ですね、うん、まず解剖の話からとりあえずいきたいと思うんですけれども、うん、
はい、
その法医解剖っていう分野になるんですね、この解、うんうん、法医学で扱う解剖のことなんですけど、うんうんうんうん、これは変死体の死因を突き止めるためにする解剖 で、
はい、
でその中にさらに司法解剖と行政解剖というのに分かれます。これは国家試験とかにも出たよね、はい、
出ますね、
大学で学んだ気がします。
出ました、はい、うん、
で司法解剖というのは事件性が疑われる遺体の死因を究明するための解剖、
はい、
で行政解剖は事件性がないと思われる遺体の死因を究明すると、うん、まあ、だから事件性のあるなしで分かれてる、はい、わけなんですけれども、あの人が亡くなった原因に犯罪が関わっている可能性があるときっていうのが事件性が疑われるってことですね、う
ん
うん、その時は死因の究明をするために司法解剖を行うんですけど、これをする人っていうのが検察官や警察署長から嘱託を受けた大学の法医学教室の法医学医が執行するということになっています、う
ん
う
ん、はい、
でもう一つ行政解剖ですね、犯罪性はないものの検案といって警察官が見ても死因が不明のままの場合は行政解剖が行われて、こちらは監察医という人が行う場合もあれば、その大学の法医学医が担当する場合もあるんですね、
はい、
で監察医は公務員って知ってた？
知らなかった。
そう、私も知らなかったんですけど、そう、で監察員っていうのは行政解剖を行う医師かつ都道府県の公務員なんですよ。
ほうほうほうほう。
でこの監察員の制度っていうのは全国にあるわけじゃなくて、うん、東京23区だったり大阪だったりって限られた地域にのみある制度なので、結局地方に行くと行政解剖も司法解剖もどちらも法医学医が担当している、
なるほど、ね、
ということになるようです。
そういうことになるんですね、はい、なるほどなるほど、うん、あの東京で私は初期研修をしてたんですけど、その時の救命センターでは、うんうん、やっぱり亡くなって運ばれてきた方とかは、うん、あの全員監察医に送るって言っていいのかな、うんうんうん、送らなきゃいけなかったから、
そうそう、監察医療院みたいなそのがあるんだって、
そうそうそうそう、
公務員 の、 その、
そうだよね、
部署として、
うんうん、だからそこにあのいつも手紙書いてこういう感じで亡くなりました、うん、解剖お願いしますみたいな感じでいつも送ってたのを思い出しましたわ、
う
ん
う
んうん、だけど
そうそうそう
北海道帰ったらなかったから、
うん、
だから
そうなんです、
ね、
うん、
東京だけ、東京と大阪だけなんだよね、
東京と大阪、うん、ぐらいの、まあ、大きい都市にだけある制度みたいですね、
うん、
ということです、
はい、
で、解剖医っていう言葉はですね、実は業界用語ではこれなくて、うん、メディアとかが法医学医を示す言葉として使ってるっていう感じ、
なるほど、
うんうんうん、解剖医って聞いたら何の解剖をする医師なのかみたいな、
確かに
病理解剖医も解剖医だし
そうだね、そうだね、
みたいな、そうそうそう、うん、正常解剖医だったらあのみんなやるじゃないですか、医学生は、
そうだね、うんうん、
だからこれはあの法医解剖医とか法医学医を示す言葉です、はい、そしてご質問いただいた法医学医になるにはどうしたらいいかっていう話なんですけれども、これもね、はい、私今回初めて知りました、調べてみてそうで、まずね、あの医師免許の取得は必要です、
はい、
法医学医師だからね、法医学医になるためには医師免許いります、
うんうん、
で、あの臨床研修するんですかという質問いただいてましたけれども、
うん、
初期臨床研修はですね、キャリアパス自体には必須ではないらしいんですよ、うんうんうんうん、別にしてなくても法医学医にはなれる、
うんうん、あ、なるほどね、
だけれどもやっぱり死因を究明するってなったら臨床医学の知識絶対いるので、
そうだよね、
その初期臨床研修の修了はした方がいいっていう風にされてます。
ほうほうほう。
で大学で法医学教室が活発なところとかだと、
うん、
法医学医養成プログラムっていうのがもう組まれてたりするんですけど、あのいわゆるなんとか学専門医になるにはどうしたらいいかみたいなプログラムと同じように、その法医学医を養成するプログラムっていうのを大学が出してるところもあるんだけど、そういうところはね、もうやっぱり初期研修は受けましょうっていうことになってますね、うんうん、やるものとして書かれてるっていう感じ、
うんうんうん、そうなんだね、まあ、確かに保険診療しなければね、なくても、
うん、
もちろんね、うん、いいもんね、
そうそうそうそう、
うんうん、 で私が働いてた前の病院で法医学院になりたいっていう研修医、うん、初期研修医がいたんですけど、
うんうん、
でやっぱ事故とか事件とかで患者さんが運ばれてくるのは救急が多いので、
うんうんうんうん、
後期研修先としていきなり法医学に行くんじゃなくて、うんまあ、最終的に法医学に行くっていう前提で救急を後期研修に選んでた。
素晴らしいね、うんうん、素晴らしいと思う。
そう、で多分ね、まあ、うちの法医学の先生が、まあ、臨床をちゃんとやってきてから来てくださいみたいなスタンスの人だったと思うんだよね、うんうんまあ、それのためには初期研修だけでは不十分でやっぱちゃんとその、うんうん、あの生きてる人のことを知らずに亡くなった人のことは分かんないっていうスタンス、うんうんうん、だから、うんうんまあ、救急とかでこういろんな、うんまあ、事故だったりとかそういう経験を、うん、どんな人が来るのかっていうのをちゃんと経験を積んでから来てくださいっていう感じで言われたみたいだよ、う
んうん、なるほどね、うん、なんかあの長崎大学だったかなが、うんうん、あの法医学医の養成プログラムっていうのがあるんですけど、うんうんまあ、それでもあの後期研修まで行ってからその法医の専門に行く道っていうのも示されてました、
うんうん、
だから臨床研究を5、6年って積んでから行く人もいるし、
うんうん、
あと転科もう本当に救急医として何十年働いてその後、うんうん法医学医になるためにもう一回大学院行くっていうキャリアもなんかインタビューでねそれは見ましたけど、そうそう救急から結構行く人多いみたいですね。
やっぱそうなんだね。
はい。でそして話の続きですけれども、はい、法医学院になるにはの話ですね、うん、でまず医師免許取得して初期臨床研修終わりましたってなったら、うん、その後ですね大学院行かなきゃいけないの。
そうなんだね。
そうであの法医学教室っていうところに所属して大学院に入るっていうのがまず必須になります、
うんうん、
でその大学院在学中にまず死体解剖資格っていうのを取らなきゃいけないらしい。
ほうほうほう。
これはまあいわゆる内科でいう認定医も今ないけど、
うんうんうん、
その麻酔科なんかあったよね。
麻酔科はね標榜医っていうのが厚労省のがありますね。
そうそうそう、うんうん、多分それに近い感じだと思うんだけど、うんうん、その専門医になる前段階の資格っていう感じで、
う
んうん、この死体解剖資格っていうのがあります。
ほうほうほう。
でこれはですねその大学のちゃんと講座に所属していて、うんまあ、年間10体以上の、うんまあ、冒険をやってるような施設にちゃんと所属しててその解剖の診断ができるとか、
うんうんうん、
研究業務に従事してるっていうことが証明されると取れる資格らしくて、うん、だいたい大学院の 2,3 年目ぐらいに取る人が多いらしいでしょ、
うん、そうなんだ。
でこれが取れると今度法医学の専門医試験に当たる試験っていうのが法医認定医と死体検案認定医っていうのがあって、うんう
んまあ、
それに受ける資格が得られるみたいな感じかな。
なるほどなるほど、
うんうんうん、でさらにこれも申請できるのに、うん、その200例以上の法医解剖経験、
ね、
そうで5回以上の学会発表をしなきゃいけない。でさらにその法医学教室の教授とかの推薦がないと受けれないのがあるから、
ね
うん、そうだから結構大学院しっかり行って、うんうんまあ、研究発表とかもして、
うんうんうん、
であのさらに解剖の経験も積まないと受けれないって感じ、うん、だからこれは大学院出てから受ける人があるのかな、
ね、じゃあ結構道のり長いんだね、
うん、長い大変なんですよ。 だから10年とかかかるって、
ね、
10年以上かかるってことかな、うんうん、6年医学部出て2年初期研修やってその後4年大学院行ってやっと取れるとか、
うん、だ
から12年か、
う
んうん、最短で行ってそれぐらいっていう感じ。
そうだよね、
うんうん、です。
すごい。
で、まあ、だから初期研修をねやらなくても一応そのこの死体解剖資格は取れるから、
うんうんうんうん、
関係ないんだけど、まあ、でも12年はかける人が一番標準的、
うん、そうなんだね
っていう感じにはなる。だからかなり大変ですよね、でそして少ないってね日本では解剖医観察医少ないと聞きましたっていう話なんですけど、
うんうんうん、
確かに調べてみたら、うん、法医認定医になってる人で約150人全国で、
全国で150は少ないよね。
めちゃくちゃ少ないよ ね、
ね
糖尿病専門医だけで何人いるんだろう。3000、4000ぐらいと
全然すごい
いると思うのでそうそうそうそう、だって医師だけで医師資格持ってる人だけで10万人以上いるはずだから。
そうだね確かに、うん、
その中で150人です。法医学を専門としている医師ということで、
あら、はいねまあ、解剖医になりたいという人は珍しいんでしょうかって書いてあって、うん、確かにだから珍しいんだろうね。
だ周りには誰もいないですね、うん、私は。
私もその後輩一人だけだったから、うん、本当レアなんだよね、うん、ありがたい貴重な存在
です、ねうん、です本当にそうですよね、
うん、
ただこれはあの医師に限ってなんで、
うん、
法医認定に限ってなんで、
うん、
あの法医学者っていう風に広げると、
うん、
もっと多資格の人たちも入ってくるので、
う
ん、もっと多くはなるんですけど、
そうだね、あとまあ解剖の先生とかまたね、
うん、
いるからね。
そうそうそう、うん、うんうん
法医学医っていうのがすごく少ない、ね、
そうすごく少ないっていう感じで、
なるほど、
はい、
勉強になりました。
私たちもすごく勉強になりました、はい、でもあのキャリアの一つとしてね、うん、興味がある方はぜひ、ね、
ちょっと興味湧いちゃった、はい、
そう面白いよね、うん、面白いなと思った。だからセカンドキャリアとかで行ってもいいかもしれない、ね、臨床結構10年とかやってきて、
うんうんうん、
その経験がやっぱり生きるとは思うよね。
そうだよね、
うん
う
ん
うん、考えています、はいはい、
そんな感じで質問ありがとうございました、はい、ありがとうございました。そして今日最後に質問コーナーということで、はい、もう一問質問に答えていきたいと思います、
はい、
じゃあゆかさん質問お願いします、
は
い、
ちょっとこれはですね、あの特定の、とある医療法人の名前が上がってるので、そこはあの、
うん、若干ぼかして、
ね、若干ぼかしてあの読ませていただきますね、うん、T 会の奨学金について教えてほしいです
、はい、
T 会の奨学金ホームページには初期研修を T 会グループで行い、初期研修終了後は貸付期間の3分の2の期間 T 会グループの病院で勤務することにより返済免除と同等の処理をさせていただきます。またその期間中に4分の1の期間以上を T 会グループの指定する病院で勤務することが条件ですと書いてありました。はい、この場合勤める病院は自分で選べるのでしょうか。また初期研修終了後の4分の1の期間中は T 会の指定する病院で勤務する際、後期研修中のプログラムをやめて T 会の指定する病院に行くのでしょうか。長々となってしまい申し訳ありませんということでいただきました。
いやこれ確かにややこしいよね今読んだら。どういう意味か全然わかんないね。
そうだね、難しいねこれね
難しい。でこれはねちょっと私はあの T 会勤務した経験がないので、
う
ん、
そうですね、
詳細が分かんないんですよ。で中の人だったら知ってるかもしれないけどねこれね、
う
ん、
そうだね、
うん、
私たちは中の人じゃないので
じゃないんですよ、
ちょっと分かんないんだよね。
だからこのマシュマロの内容をそのまま T 会のね、研修事務局っていうのがあるからメールアドレス公開されてるので、
うんうん、
そこにそのまま送ったらいいんじゃないかなと思
うんです けど。そうだね、いや
問い合わせてみたらいいと思う、
うん、そのままね、あのこれコピペ送ったやつあるかもしれないから、うんうんうん、コピペしてポンってあの送っちゃって全然いいと思います。
でそれはすごく将来に関わる大切なことだから、答えてくれると思いますよ、
うん、いやそう、
本当そう、 T 会にちゃんと聞いても、
うんうんうん、もし答えてくれなかったらもうその病院やめればいいだけ、
うん、そうそうそうそこをぼかすようなところはうん、うん、あの本当に搾取しようとしてきてる病院だから、もうやめた方がいいっていう判断にもなるし、
うん、
やっぱこういう大事なことはやっぱその、うん、情報を出しているところに聞くっていうのがいいと思いますね。
そうですね、うん、なのでこういうの大事な、なんていうんだ、大元のオリジナルのね情報っていうのは、
う
ん、あの一時情報っていうんですけど、
そうですそうです、
あのこういう大事なことはですね、うん、あの私たちみたいな本当に意しか分かんないような人たちに
確かにそうだよね、
聞いてはいけません
一応意思なんですけど、まあくまで自称でしかないからね、このね医師免許登録してポッドキャストやってるわけじゃないから
そうなんだよね、まあ、聞いてれば分かる人は分かるけど、うん、それでもやっぱ信用はならないので、うん、あの大事なことは一時情報に当たりましょうということで、うんうん、
はい、
はい、ちょっとお話しさせていただきたいと思うんですけども、
ええ、
あのせっかくの機会なので一時情報とは何かっていう話をしたいと思うんですが、うん、一時情報っていうのは、まあ、直接的な観察とか実験、うん、調査インタビューなどで通して得られるオリジナルのデータとか資料のことを言いますね。
大元のことですね。
大元のことです、うん、まあ、例えば歴史的文書とか統計データとか、うん、実験の結果とか、あとアンケートの結果とか、うん、そういうのも一時情報に該当します。で、うんうん、一時情報っていうのは情報の出どころになるわけですから、あの一番信頼性が高いと言われています、
う
ん
うん、そうですね、
はい、
うん、
で一時情報があるということは二次情報もあるんですけども、
うんうん、
二次情報っていうのは一次情報を加工分析解釈した情報のことですね、
はい、
うん、なので一次情報をもとにして専門家とか研究者の人が解説とか考察を加えて作られた情報のことです。なので例えば教科書とか論文もね、
うん、
あれは二次情報のことがありますね、
うん、そうですね、
はい、やっぱ評論、うんうん、解説記事などが該当します、うん、で二次情報っていうのは一次情報を元にして作られているので、一次情報ほどの信頼性はないんだけども、うん、まあ、一次情報を理解するために重要な役割を果たしています 、
ね、うんうん、そうですね、
うん、はい、はい、でこの なので医学部で使っているような教科書なんかも二次情報の塊ですよ。
実は二次情報です。そうそうそう、
そうですね、うん、はい、
うん、
で論文が一次情報な時もあるけど、
ある、
まあ、うんうん、二次情報になっていることも多々あって、あの孫引きって言ってさ、うん、参考文献が後ろにバーってついてると思うので、
うんうんうんうん、
あれを、ね、論文書く時にさ調べてったりとかすることを孫引きって言うんですけど、
う
孫引きをしていくとさ、さらにまた孫引きみたいなさことが生じるじゃない、
ね、引用文献のさらにその引用文献さらにその引用文献みたいに、
そうそうそうそう、孫引きをそうそうどんどんどんどん孫引いていくと、うん、まあ大元に最終的にたどり着くことがあって、うんうん、でもさ、うん、それ読んでも実はそんなこと書いてなかったみたいなこと
あるんだよね、まあまああるよねこれ
ね、そうそう
そう、そうなんですよ。で多分その論文は査読者が読んで、うん、その査読者が OK ですよって言わないと掲載されないものがほとんどなんですけど、うんうん、その査読者も論文のそのなんていうの、引用文献の内容までは全部読めないからさ、
そうだよね、
ものによって100個とか引用してあるのもあるじゃない、
うん、あるある、
それ100個全部丁寧に読もうと思ったらやっぱりそこまでできないっていう人の方が多いだろうから、ね、うん、なんか通っちゃってるんだろうね実際、ね、あんま関係ないの引用してても ね、
うんうん、だからね、科学者の良心にね、なんていうか委ねられてるところも結構あると思うんですけど、本当そうなんですよ、うん、でもまあせめてね自分の範囲はと思って調べるんだけど、これどっから出てきたんでしょうかみたいなことがあって、うん、じゃあこの言説は本当は誰も実は言ってないみたいなことがあったりしてね、難しいんだけど、でもそれぐらい一次情報っていうのすごい大事だよっていう、
うん、そういうことですね、
話ですね、なので将来に関わる大事な情報ですので、はい、ちゃんと一次情報に当たることをお勧めします、
はい
はいはい。で、私たちのポッドキャストはねもう2時以降です、
そう2時3時情報、
2時3時情報ですね、うんうん、もうエビデンスレベルというのもあの勉強されたかと思いますけども、レベルとしてはもうウィキペディア程度ですよ、う
ん、ウィキペディア程度と思って聞いてほしいね、確かにね、
しかもウィキペディアを紹介したりしてるからね
そうそうそうそう、だからその他の3時とか3時情報ぐらいになっちゃう、
そうそうそう、ウィキペディアってさ、あのレポート書くときに引用したら怒られるんですよこれね、
う
ん、
それ怒られるね
もうせめて教科書までは、うん、あのやってほしいので、うん、あの、うん、あまり信用しないでくださいって言ったらちょっと難しいけど
そうだね、でも医学情報とかは結構厚労省のページから取ってきてて、それをそのまま読み上げてるっていうことも多いんですよね、
うん、そうだね、うんうん、
であの最近 YouTube にさ出すようになったじゃない、
うんうんうんうん、
ただ YouTube はその内容をね、まあ、聞いてるのか、タイトルからあの推察してるのか分かんないですけど、この間も HPV ワクチンの話とかしたら、
うんうんうん、
HPV ワクチンに対しての一次情報はここですみたいな感じで、厚労省のホームページが紐付けられるようになってるの、お
素晴らしい、
でその再生画面のすぐ下に、うんうんうん、HPV ワクチンに対しての正しい情報は厚労省のご覧くださいっていうのが出んのよ、
へーすごい、
でうちはそれ読み上げてるからさ、全く同じこと言ってんだけど内容
コピペがバレる、
そういい取り組みだなと思って
そうだね、う
ん、
本当だね、
うん、正しいとされる情報を出してくれるっていう仕組みがあったりします、
うんうんうん、そうですね、うん、
そうでね、あの私あの初期研修の頃にすごい受けた指導で、うんまあ、この一次情報とかに関する内容の指導でね、すごいいい指導を受けたことがあるんでちょっと話を紹介したいんですけど、うんうん、もうほんと最初の頃何にもできない初期研修医の頃にさ、
うんうん、
もう伝書バト状態になってたわけ、
いやわかる、伝書バトだよね最初ね、
伝書バトだったので、その看護師さんからなんか何々さんがなんか苦しそうにしてますみたいな報告を受けたわけ、
うんうんうん、
でそれをそのまま上級に言ったのに、なんか苦しそうらしいですみたいな感じで言ったら言ったらね、そしたらその上級医が、うん、いやもうお前人を簡単に信用するんじゃないって言われてますそういう怒られ方をしたんだけど、
まあ、素晴らしい、
うん、その人に言われたことを、うんうん、そのままその鵜呑みにして、うん、だとしてその判断を下したらお前の責任になるんだぞって言われたの、
うん、素晴らしい、
自分の目で確認せずに、うんうん、それが看護師からの報告だったとして、
うんうんうん、
それを信用して判断した、その判断の責任は全部お前の責任だ、うんうんうん、それが医者の仕事やぞって言われて、
うんうんうん、
だから必ず自分の目でまず患者を見て判断しろと、でそれができない状態だったら客観的なデータで判断しろと、うん、でバイタルとか、うんうん、その呼吸数どれぐらいなんですかとか、うんうん、SPO 図はどれぐらいですかとか、
うんうんうん、
でそういうことの何を聞けばいいかっていうのを学ぶためにお前は今初期研修をしているんだっていうふうに指導された、
めっちゃいい指導、いい
めっちゃいい指導でしょ、で、あそっかって思って、それからね、
うんうん、
ちゃんと自分で見に行くようにしたんだけど、で今もねそれはすごい大事にしている、
そうだね、
いい指導で、
うんうんうん、
そうだからやっぱりその自分の目で、うんうんうん、そのちゃんと一次情報に当たりに行くっていうのはやっぱり、うん、あの医師の仕事としても大事なことなので、
そうだね、
はい、
はい、
まあ、これそういう癖をつける。
そうだね、だからメッセージくださった方は学生さんなのかな、うん、
でも多分あの働かないなら聞かないと思うから、
ね、
何らか関係者の方だとは思いますよね。
う
ん、
う
ん、
そうだね、そうだと思うので、働いてからも重要なことですからね、うん、一時情報に当たるっていうのは、
そうそうそう、一時情報、元の情報に当たるっていう、はい、
そうそうそう、これを機会に、はい、あのね、
はい、
ま、学んでいただければって言ったらすごい上からだな、なんて言ったらいいの。
でもそうそう、でもいい機会だったよね。
そうだね、いい機会だと思いますので、ちょっとお答えになってない、
ないん、
知りたい情報は得られなかったかもしれないんですけども、そういう機会だと思っていただければと思います。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
で、今回エピソードの182回目は法医学の話してまいりましたが、はい、うん、次回エピソードの183回目は、
はい、次回は無痛分娩についてです。
はい、こちらもリスナーさんからメッセージいただいてテーマにした内容なんですけど、
はい、
今回はスペシャルゲストもお呼びして、は
い、そうなんですよ、
専門家の無痛分娩の専門家の先生を、
はい、
お呼びしてお届けしようかと思います。
はい、
はい、また感想や質問などありましたら、ゆか .fuka@gmail.com までお願いします。 yuka.fuca@gmail.com です。
はい、各種リンクが概要欄にあるリンクツリーにまとまっています。匿名で質問などを送りたい方はリンクツリーの中のマシュマロ投げるのリンクからぜひお願いいたします。
はい、では今日も聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
また聞いてください。さようなら、
バイバイ。